早朝の東京駅で新幹線に乗って約4時間。私は広島という場所に生まれて初めて降り立った。言葉だけのイメージと目で見る実際の広島の景色はかけ離れているような気もするし、ぴったり当てはまっているような気もする。窓を開けたまま車で走っていく海沿いの道、潮の香りに満ちた風は真っ青な真夏の空と太陽の日差しがよく似合う。どうして今まで訪れなかったんだろうなんてぼんやりと後悔しながら、だけど港に停まっている大きなフェリーを遠くに見つけて、実際にこの場所に来ることができた幸せに浸ってみた。運命というのはなんて大げさに言うと変なんだけど、隣でハンドルを握って運転してくれている大野早苗という女性からのファックスが私の手元に来なければ、この旅は実現することはなかったんだから。
海の向こう見えました？
え？何が？
宮島の大鳥。
え？どこ？
見逃しちゃいましたか。もうすぐで着きますから。うちは老舗旅館ではありませんけど、古い小さな旅館です。
広島市内から車で30分とちょっと。宮浜温泉入り口という看板が出ていた。車はその角を曲がって坂道を登っていく。
私は車置いてから行きますんで、ロビーに入って待っとってください。車閉まってきます。
はい。カメラを取り出してファインダー越しの景色を覗き込む。旅館大野屋。木製の一枚板、古めかしい材質とヴィンテージな筆使いが心地いい。個人的にはすごく好きな感覚だった。
うちは老舗旅館ではありませんけど。
彼女はそう言ったけど、この良さはわずかな年月では生まれない。いい写真が撮れそうだな。よし。私は車輪付きのカバンを、ここでもやっぱり抱えて持つことにした。お邪魔します。
荷物持ちましょうか？
いいえ、大丈夫です。
これ履いてください。
ありがとう。
とりあえずお部屋にご案内します。こちらへ。
はい。ようこそ広島へ。第2話。
こちらです。
おお、 いい部屋じゃないですか。瀬戸内海が一望できる。
瀬戸内海というには狭すぎる海ですけどね。
あ、この海瀬戸内海じゃないんですか？
大野浦とか大野瀬戸って呼んでます。
おー、この旅館大野屋の裏にある海だから大野浦
だといいんですけど。お茶入れますね。
あー、そうだ、お昼食べに行きませんか？
え、嘘、もうこんな時間？すみません、何もご用意してなくて。
あ、いや、宮島でしたっけ？あ、来る途中大きなフェリーが止まってたとこ。
ああ、宮島口ですね。
あの辺りで食べるところありません？
あの辺はお土産物と、あ、穴子飯がありますよ。
穴子飯？
ええ、けど晩ご飯も穴子になっちゃいますね。
穴子なんですか、広島って。
ええ、この辺りは穴子が特産です。
広島風お好み焼きじゃなくて。
ああ、そうですね、お好み食べに行きましょうか。
はい、
車出しますね。
旅館の部屋から見える景色が新鮮で、だから一枚だけシャッターを切った。正午を回ったばかりの瀬戸内海はキラキラと夏の日差しに輝いていた。緑に浮かぶ島の色が鮮やかで、深い青が広がる海、それとここから見える空も透き通っていた。遮るものが何もない青い世界はとても魅力的だった。はい、
斉藤さん、ご用意できました。降りてきてください。
はい。海岸線を戻るように走って、彼女は迷わず一軒のお好み屋さんの駐車場に車を寄せた。
私のお気に入りのお店です。
彼女に勧められるままにのれんをくぐったその先は、絶対にお腹がすく、そういう意味で魔物の住む世界だった。美味しいソースの香りに満ち溢れていて、僕のお腹は、やっぱり挨拶を忘れなかった。
いらっしゃい。
おっちゃん、カウンターでもええ？
ああ、どこでも好きなとこ座ったらええが。
どうぞ。
ああ、どうも。
ああ、さあちゃん、今日は休みか？
仕事中。東京からのお客様。
どうも。
おー、わざわざこんなど田舎にね。ほい、メニュー。
ああ、ありがとうございます。
母ちゃん、お冷や、お冷や2つ。大野のさあちゃん来とるで。
お好みも初めてですか？
大阪は一度食べに行く機会があって、もうずいぶん前ですけど、広島風は食べたことないので。
お水
ありがとう。
いつこっちに？
今朝新幹線で着いたばっかりです。11時過ぎに広島駅に着きました。
朝早かったじゃろ。東京じゃ豊かやな。
そうです。
何時頃起きてきたん？
5時起きで、まあ比較的ゆっくり電車には乗れましたけど。
5時か。さあちゃん、5時言うたらあれじゃろ、お腹出してまだ大いびきかいとったんじゃろ。
ちょっ、おっちゃん、変なこと言わんといてや。
いらっしゃい。 おお、ケンちゃんどうする？いつもの焼きそば大盛りでか。ご飯は？あ、
とりあえずそばとうどんとどっちが好きです？
うどん？うどんってあるんですか？
お好み焼きはおうどん入れるかおそば入れるか、あとは野菜だけにするか。
へえ。
母ちゃん母ちゃん、お冷やお冷や持ってって。けんちゃん来とるけな。おい母ちゃん、
肉玉そばっていうこの組み合わせがいわゆるスタンダードな感じです。
はあ、広島風って意外といろんな組み合わせがあるんですね。イカとかカキとか。はあ、へえ。
そばにします？それとも。
ああ、じゃあうどんにしてみようかな。うん、じゃあうどんで。
おっちゃん、うどん入りとそば入り。アレルギーとかないです？嫌いなものとか大丈夫です？
ああ、うん、全然大丈夫。
おっちゃん、イカ天入れて両方。
うどん入りと、よいしょっと、そば入り、両方イカ天ね。
イカ天って？
トッピングのおすすめ、おいしいですよ。
へえ、広島風っていろいろあるんですね。メニューこんなに細かいと思わなかった。広島風お好み焼き面白いですね。
あ、お兄ちゃん。
お、はい。
さなえお嬢さんの前で広島風広島風って言おったらグーが飛んでくるで。
じゃけなんでそういうことを言うんね。
うちらのお好み焼きはお好み焼きじゃけお好み焼きであって、あってなんかいの。ああ、ほいほい、広島風にしとるわけじゃないんじゃボケが言うて言うたんかいの。
ボケがは言うとらん。
なんじゃ言うたんかいの。おたんこなす言うたんかいの。
じゃけなんであることないこと言うんかって。
母ちゃん、お冷や。あー、ごめんなけんちゃん。
もう、
あ、でなんじゃったかいの。
広島風の話。
ああ、ほいほい。広島焼きじゃない、お好み焼きはお好み焼きを言うて観光に来とった人にブチ切れたやの。
もうずいぶん前のことです。
ああ、高校生じゃったんかいのあれ。
中学2年生
言ったのは言ったんだ。
うん、言いましたけど。
見よって気分えかったね。ドスが効いての。
話しながらだけど慣れた手つきでそのおじさんはお好み焼きを焼いていく。クレープみたいな薄い生地を引いて、キャベツをびっくりするくらいの山盛りにして、私が頼んだうどんの麺と大野さんが頼んだ黄色い中華麺をヘラの角で軽くほぐして、中学2年生の大野さん、そのかっこいい武勇伝を聞いているうちに、途中でひっくり返されたお好み焼きはまん丸の生地を上にしていつの間にかぺったんこになっている。
母ちゃん、皿。ああ、ええわええわ、1枚ここにあった。けんちゃん、ご飯こんぐらいでかったか。ああ、ゆっくり食べよ。ああ、東京から来たお兄ちゃん。そうじゃ、お好み焼きを広島で食べるんは、よいしょっと、初めてじゃ言うたよの。
はい。
人生初のお好み焼きをわしの店で食べてくれるよの。
はい。
もっとええ店あったじゃろ。
じゃけなんでそういうことを言うんかって。
冗談よの。いつもより美味しく焼かせていただきますけ、真心を込めて真っ黒に。
初めて目にする光景なのになんだか懐かしく思える。おじさんは使い込んだ感じのハケでソースをたっぷり塗っていく。鉄板の上の香りがお好み焼きらしくなっていく。とてつもなくお腹が空くその香り、
ういお待ちどう、うどん入りとそば入りね。
いただきま す。
熱いけ気付けよ。
ソースの香りと青のりの香り、しっかり冷まして口に運ぶ。だけど熱々のお好み焼きは口の中をやけどしそうに熱くて、氷水で口の中を冷やしながら、
おいしい
ものには目がない私だが、今日のこの暑い日に食べる鉄板焼きの広島風お好み焼き、キャベツの甘みも豚肉の香ばしさも、それからイカ天の味わいも、どこを食べたって美味しいっていう単純な言葉しか出てこない。お好み焼きはお好み焼きなんだ、そういった彼女のその気持ちが少しだけ分かったような気がした。
どうですか、お口に合いました？
ああ、美味しかった。
食べっぷりよ、見よって気分よかったわ。そういや、旅館はこれから行くんか？
先ほど荷物を置いていきました。部屋から見える景色も素敵で、海が一望できる旅館なんてそうそう巡り合いませんよ。趣のあるいい旅館ですよね。
じゃろう、この家はええ旅館よ。宮浜で一番古いぐらいじゃないか？のおさあちゃん、
ただ古いだけだから困ってるんです。他の旅館さんも銭湯さんもいろいろやってるのに、うちだけ、大野屋だけ何も変わってない気がする。私にはお父さんもお母さんもなんとなく諦めてるんじゃないかって思えてくる。
そんなことなかろう。
私にはようわからんくなったけ、ジャケ来てもろうたんよ。
ああ、
僕に何ができるか分かりませんけど。
心強いな。確かに商売しょおるもんは不景気じゃ不景気じゃ言ておるけの。
日本全国がそうですからね。
難しい時代よの。ああ、そういや宮島はいつ行くんねん？
今日行けたらとは思ってますけど、お疲れじゃありませんか？
おいしいお好み焼き食べたら疲れなんて吹っ飛びますよ。
まあ、あんたうまいこと言うて。じゃったらそこへ車置いてけ。
本当に？
半分空き地やけかま。ああ、行くんじゃったら店のロープウェイ乗りゃえ。チート商店街歩いて5時過ぎのに乗りゃ、ちょうど降りてくるとこに夕焼け見れるじゃろ。お兄ちゃんそのカバンカメラじゃろ？
ええ、まあ。店って？
写真撮りよってんなら一度見てもらいたい景色じゃけ。
ああ、そうですね。時間もまだまだゆっくりありますし。早速連れて行ってくれませんか？
はい。もちろんご案内させていただきます。
ごちそうさまでした。
おじちゃん、ごちそうさま。
東京の兄ちゃん。
はい。
その子の力になってやってください。わしからもお願いしますけ。
はい。
なんちゅうたらええかの。同じ箱の中にずっとおったら、全部が全部当たり前になる。特別なもんがそこにあっても、なかなか気づけんようになってしまうけ。
はい。
ええ旅にしてくださいね。
はい、ごちそうさまでした。お好み焼き屋を後にする。駐車場の砂利もアスファルトの黒い色も、横断歩道の白線も、信号機の色も、標識も、どれも東京にあるものと変わりない。じゃあ普段の私は今のような新鮮な気持ちでそれらを見ることができるだろうか。毎日見る景色、 そこに閉じ込められる日常。
斉藤さん？
はい。
どうかしました？
いえ、お腹がいっぱいで。
美味しかったですか？
もちろん。
斉藤さん、フェリーに乗ったらすぐ厳島ですよ。
あ、ちょっとそこに立ってもらっていいですか？
ここですか？
一枚写真撮っていい？
え、私の？
そう。
困ります。
あ、そっか、ありがとう。
ちょっと
ねえ、大野さん。
はい、何ですか？
ふるさとの広島っていう場所は好きですか？
わかりません。
彼女はカメラから視線を外し、困った表情をしたまま、わかりませんと言った。私にはそれがリアルな彼女の本心である気がした。カメラの中に閉じ込めた彼女の表情がどんな感情を抱いているのかはわからない。真夏の広島で彼女の心の中はまだ冬のまま凍りついているのかもしれない。ねえ、大野さん。
はい。
おすすめのデザートってあります？
デザート？
うん、デザート。
もちろんありますけど、まだ食べられるんですか？
うん、おやつは別腹です。私がそう言うと彼女は笑った。そう、大野さんはそうやって笑えるんだ。フェリー、あれに乗るんですか？
はい、あそこから乗ります。
よし、張り切って行きましょう。
はい、
おやつを食べに行きましょう。